You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
時刻は7時42分 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、
パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。
さてこの時間は新概念提唱型投稿コーナー、木曜日は週替わりで2つのコーナーを交互にお送りしております。本日お送りするのはこちらのコーナーです。ええじゃないか、公言するのははばかれる。恥ずかしい趣味、恥ずかしい好きな食べ物、恥ずかしいあれやこれや、でも好きなものは好きと言える気持ち、それでええじゃないか
ということで、自分の好きに対してぼんやり不安を抱えている人をええじゃないかと背中を押すグッドバイブスなコーナーです。
はい、ということでですね、前回のええじゃないか皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。ラジオネーム招き猫さんという方が、はい、車のカタログをコレクトしてて数万冊持ってると、でもう本当にいっぱいになってしまって奥さんから捨てなさいというふうに言われている、やめなさいって言われていると、はい、で捨てた方がいいんでしょうかなんて言ったんだけど、ええじゃないかっていうね、やめなくてもええじゃないかですよねっていうことで、私はもうそれはダメだと、捨てちゃう、あの博物史的なこの価値もあるかもしれないということで、実際ひょっとして売ったりしたら価値があるかもよなんて言ったら、こんなメールいただきました。シーサイドスクワットさん、うたさん、うなぽんさん、こんばんは。
こんばんは。
3月2日の A じゃないかでラジオネーム招き猫さんが、車のカタログ集めを読めなくて A ですよねのメールがありましたが、それを聞き、確か10年くらい前、何でも鑑定団、テレビのね、お宝何でも鑑定団、車のカタログ500点を鑑定していたのを見た記憶がと思い調べると、公式サイトに2012年9月18日放送のアーカイブが残ってました。これ10年前っても正確で、シーサイドスクワットその記憶力すごい。その内容は、依頼者が1964年10月10日東京オリンピック開会式の日に、中学の先生から、日本にとって記念すべき日だから君たちも今日から何か新しいことにチャレンジしてみなさいと言われたのをきっかけに、お宝を集め始め、その数千点の中から自動車カタログ500点をスタジオで鑑定というもの。本人評価額は100万円、高いと思いきやそれを上回り、鑑定結果はなんと200万円。内訳は高度成長期のカタログが一番いい時期らしく、一番安くても3000円、スバル3060マロや、マツダキャロルが8000から1万円、フェアレディ、コンパーノスパイダー、ファミリアクーペなど珍しいものは1万円、そして人気のトヨタ 2000GT、ね、名車でございますは、後期型のものでも2万5000円といった具合だから、これが500個あるとやっぱりこれだけなの。招き猫さんは数万冊持ってるので、これを上回るのでは。奥様に捨てろと言われても、博物館級の歴史的価値があるかもしれませんし、私はそれが気になる、鑑定団車のカタログと検索すれば一番上に出てくるので、結果を見てもらい、集めてええじゃないかと説得しましょう、かっこ笑いと。いや、どんなものでも大事にしてみるものですね、という。保存状態ももちろんよるんでしょうけどね、そうなんですよ。私はだから、そのもちろんお金っていうこともそうだけど、やっぱりだから、どっかにこう寄付と、寄付じゃないな、まあ、お金もあれか、とにかくなんか捨てるのが一番もうダメ。
そうですね、
なんかね、
だからどうしても処理しろと言われたら、まあ売る、
まあそうね、だからとりあえず、あの鑑定団のこれを奥さんに見せてみる、これがよろしいんじゃないでしょうか、財を成すことが可能かもしれませんね、一部を処分すれば、あのもう一個物置が作れるかもしれません。
だってただで手に入れられたものが60年後とかになると、
本当だよ、
何百万になるって
カタログだからね、確かにね、確
か
に
今からやってももしかしたら遅くないかもしれない、
ね、あの今はさ、やっぱりその物の収集って多分ね、そのインターネット時代
はあんまり、そっか、ネット上に全て PDF として、
そうかな、
カタログは残ってしまってますからね、
まあ、とかやっぱその収集癖って言ったのに、はいはい、コインとか切手とか、その昔の子供のその収集癖ってこういう感じ、だチラシとか、なんかその、あの比較的一個一個は安いんだけど、はい、中にはそのレアリティもあったりみたいなので、なんかそこのなんていうの、昭和のこの趣味って感じ で、僕すごくいいなとも思うんです。はい、なのでちょっとそこは大事にしていただくのがよろしいんじゃないでしょうか、アーカイブマジ大事精神でございます、ということで、今週の A じゃないか、遅くなりましたがご紹介しましょう。私が読むのかな。ラジオネーム、カレーに椎茸を入れる家さんからいただいた A じゃないか。
美味しそう。
いいだろうね、
うん、
宇多村さん、うなやさん、こんばんは。
こんばんは。
最近外食の制限が緩んできたので、仕事の同僚や友人と飲みに行くことがあります、
はい、
私はビールを2杯、レモンサワー、ハイボールという順番で飲み物を注文していくのですが、その後はメニューにあればパイン、マンゴー、キウイなどの甘酸っぱい系チューハイを頼みます、すると周りから可愛らしい酒だの、女子かだのと言われます。男がフルーツチューハイを飲んでもええじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。ええに決まってるよね。
いいです。
あのそもそもさ、うん、これちゃんと順番的にさ別に何を飲もうと勝手なんだけど、うんうんうん、ビール2杯レモンサワーハイボールで最後その甘酸っぱい、これつまりデザート的な流れになってるわけじゃない、うんうん、
甘いものを飲みたくなるって
ことですね。そう理にもかなってるし、うん、周りからごちゃごちゃ言われる筋合い謎ないわけで、うん、もう全くいいと思いますし、うん、そもそもなんか食べ物飲み物わかんないですけどそういう嗜好品系で、
はい、
ましてその女子からのさそういうその、はい、なんていうのジェンダー的な色分けっていうかさ、うんうん、そういうなの余計なお世話っていうかさ、
そうですね、
逆に女の人でねなんかこう渋い酒飲んでると、
うん、
なんか親父一瞬みたいな、
ね、確かにそういうのもあります
ね、まあ、古いよ多分ね、そのこういうこと言う人はだいぶいなくなってると思う、めちゃくちゃ古い感覚だと思うけど、うん、にしても余計なお世話感っていうのはね、
うん、
否めないですよね。もう私はもうこの酒の場でこんな、なんか言われたりしたらもうね大変な修羅場がねはっつって今なんつった、うん、ね、大変な修羅場が
ドンパ
本当ですよね、まあ、お酒飲まないうなやさんなんでね、うん、でもこういうさなんていう、うざがらみ的なと言いましょうか、はいはい、あるんじゃないですか。
あります。本当にコミュニケーション下手な人なんだなって思うんですよ。
コミュニケーションベタだと、
うんうん、申し訳ないけどなんかこう人なんだろうな、なんか
要するにある
それがテンプレの自分の中のインプットにそれしかない人なんだなってちょっと悲しんでしまう、うん、
人とのその取っかかりで、うん、ある種テンプレを、まあ、ひょっとしたらそんなにそのなんていうの本気で言ってるわけじゃなくても、
うんうん、
テンプレを一旦提示することで、
はい、
その話のきっかけにしようとしてる、例えばその血液型性格占いでもいいし、うんうんうん、まあ補習占いでもいいけど、うん、なんかそういうことぐらいしか、まあ、取っかかりを見つけられないから言ってるのであろう感じも、うん、
はい、
分からないじゃないが、
はい、
言われた方はあんまりいい気持ちしてねえよみたいなところが下手なんですよね。
そうそうそう、
本当に当たり障りなきゃ、
めちゃくちゃ仲良くてもうこんなのどうでもいいぐらい空気レベルの会話だったらいいんですけど、うん、そうじゃなくて、意外と会社の、
はいはい、
あの上下関係がある中、うんうんうん、いろんな性別も入り乱れてる中で行った時にこのコミュニケーションを取ってしまう人は、うんうんうん、あちゃーって思っちゃう、
ね、しかもその本人だけじゃなくて聞いてる周りの人も、そうそう、心ある人もさ、
うんうん、
あいつはってね、うん、なるもんねやっぱね、うん、
でもこれその女子かって突っ込むってことは、はい、まあ、もちろん女性が突っ込んでるかもしれないんですけど、うんうん、全員男性同性同士の会で友人でこういうのって、うん、もしかして男の中のマウントみたいなものもあるんですか。
昔はそういうこともありえたかもね、やっぱりね。でもさすがにこう時代変わってきて、うん、それは面白くねえよっていう感覚を共有してる男性であってもね、その中年男性であっても、うんうんうん、わかんない、いやもちろんそんな世の中はそんなねあるばっかりじゃないかもしれないけど、僕の感覚だとこれはもう面白くないだろうっていうか、うん、っていうかみんないろんなもの飲んでるし実際、
うんうんうん、
そのいろんな酒に関して、ね、いろんなモードが、昔みたいにビール飲んでなんとか、
そうそう、
みんな一斉に同じもの飲んで、
はい、
一気一気みたいな時代じゃないところから始まってるから、はい、だから俺はもうかたくなにも自分の飲みたい酒しか飲まないし、うんうん、あのたとえこれ珍しいんですって出されても、いや俺それはちょっと苦手なんでっつって、うん、あのちゃんと酒飲みとして断るようにしてるし、
うんうんうん、
だからその酒飲みの中の多様性ってのも昔と比べてだいぶあるから、
うん、そうですね、一杯目からもうみんな昔はやっぱ
りビールでいい
ね、ビールでいいですよね、
ビール、まあまあ、ビールが一番多数のようなところだったらビール以外みんなもあるけど、うんうん、もう違うの飲んでって当然だし、もっと言えばお酒飲めない人ってのも一定量いるんだよっていう、昔だったらさ、まあ一杯だけどさ、
うんうんうん、
それもあ、
口だけでもつけてとか、
そうそうそう、でもそういうのもなくなってきたし、うん、だからなんつうの、酒飲みほどそれはいろんなもんみんな飲むに決まってんだろうっていうさ、うん、であと得て増えてもあるしみたいな、
うん、
なってる気がするんですけどね、まあ、ちょっと希望的なことなんかもしれないけど、うん、ということで、ただうなぎさんの言ってるコミュニケーションベタなんだなって、これはいいと思います。
うん、
その要はそのあこれしか思いつかねえんだなみたいな、うん、ああっていう、
そうそうそう、うん、そう思えば、
うん、かな、うん、かな、百歩譲って、あんまり失礼なこと言われたらね、うん、それはもうあの鉄拳制裁というのがこれはもう憲法で認められてますんでね、はい、うん、はい、あの憲法で認められただけに、
はい、
嘘ですか、嘘ですよ、すいませんね、
心の鉄拳制裁で、
うんうん、あそうか、ということで、あもちろんです、もちろんです、あの当然のことながら、フルーツチューハイ飲んでもええじゃないか、当たり前です、
当たり前です。
もう一個ぐらい行こうかな、もう一個いきましょうか。ラジオネーム NSTRD さんからいただいた、ええじゃないか、宇多丸さん、内さん、こんばんは。
こんばんは。
こちらのコーナーはまさに私のためのコーナーだと思いメールいたします。これは初めて他の人に話すのですが、
うん、
私の頭の中には脳内フットボールクラブがあります。私のフットボールクラブは NSTFC という自分の脳内サッカーリーグに属しているサッカークラブで、チームカラーは緑です。
うん、
ここまでおそらく何を言ってるのかわからないかもしれませんが、最後まで聞いていただければ幸いです。
うん、
ゲーム好きな人にわかりやすく例えると、プロサッカークラブを作ろう サカツクを、はい、私の脳内のみでやっているといったところでしょうか、うんうん、得点の失点は自分の生活で起こる出来事とリンクしており、あ、それによって成績が決まります。
お、
以前私の実生活でのやらかしの多さにより大量失点してしまいオンライン会で一人マイクをオフにして愚痴っていたらオンになっていて他の参加者に聞かれてしまい一体何があったんですかと怪訝そうな反応されたのは懐かしい思い出です。過去に所属、これだからサッカーの話してんのか実生活の話がよく分かんなくなってます、 すごいね。過去に所属した名選手としては、うん、歌丸史郎選手に、スー・ジエンという攻守を司る素晴らしい選手がいました、うんうん、そうなんだ。なお現在私のクラブ順位は18チーム中8位。こんなことを脳内するのはおそらく私だけでしょうね。これで A でしょうか。すごくない？
っていうか天才だと思う。
そうだよね。
妄想ってここまで掘り下げられなくないですか、うん、もう脳が疲れ切っちゃって、う
ん、うなえさんはねとにかくあの脳がねあの考えられないっていう、
ていうか私もよく昔、うん、寝る前とか妄想して寝てたんですよ、でも妄想広げていく世界観を頭の中でこうブワーって広げていく上で限界値くるんですよ、
うん、
フィールドの、
うんうんうんうん、
それを
ステージのね
この NSTRD さんは18チーム作ってるんですよ。
これちょっと興味あるのは、まあ、
天才だと思う。
メモとかしてないのかな。一切全部脳内なのかな。つまりそのノートとか作ってんだったらまだしもじゃん、
うんうんうん、
まあまだしもってそれも結構なもんだけどノートとかなしでだとしたらいよいよ天才だよね。
だってサッカーって一ゲーム90分ですよね。90分やってたらもう天才も天才ですよ。展開ずっとこうボールパスもこう頭の中でこう、
どうだろう、サッカーの試合がそこまでだってほら実生活の失点がみたいなこと言ってるから、これをしちゃったから今日は何対何で負けとかそのぐらいなんだ。じゃあ
そこぐらいがこう
頭に思い浮かんで、いやにしてもすごいよ18チーム、
うん、
あの メモっていうかノートとか つけてるかどうかにもよるけど、まあ、まあ何にせよでも構築力はすごいよね、う
ん、この深さと奥行きを頭の妄想だけでできてるのはめちゃくちゃ才能だと思って。
18チーム違うチーム考えるけど大変よ。
そうですよ。
だって選手とかそんな、うん、だって一人一人その歌丸史郎選手なのさ、はい、いや
マルチの競合チームだけなのかな、18っていう決まりを作って競合チームだけいくつかこう具体立体的になってるだけなんですかね。
どうなんですかね。 NSTFC ですってよ、はいね、
でも歌丸選手もいるし、
歌丸史郎選手ね、
しかもスージエン選手もいるってことはもう長いことチームは続いている。
歌丸史郎選手って、まあ、作っていただくのもそれは光栄だし、ただ歌丸史郎選手のパラメーターをどのぐらいにするかは NSTRD さん次第だから、だからいい選手にしていただいたというのはこれはやはり、ねうんうん、あの番組いつも送っていただいてるだけあってありがとうございます、うんうん、これはね胸さんずんですからこんなのはね。だからいやある意味水島新司先生級ですよ。
集中力がすごいと思います。妄想ってやっぱ途切れちゃうんですよね、うん、本当に集中が途切れて、
うんうん、
だからそれができるのがめちゃくちゃすごい。
だからその作品化できる世界だと思いますよ本当に、うん、あの山田太郎ね、ドカベン、うんうん、ドカベン山田はあれは松坂打てねえなって言ってたんですよね、うんうんうん、その水島先生が、
はい、
つまりそれだけご自身の、まあ、妄想というかそれがその作品世界なんだけど、はい、ご自身の脳内その野球世界がやっぱもう、うん、現実ともうあのあ完全に一致してるぐらい確立されてるわけよ。だから彼の中では現実のプロ野球も、はい、その山田太郎がいる世界も里中とかいる世界も全部もうそれはもう透過だったわけですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、だから構築力ある人ってのはだからそういうもう創作になっていけちゃうし、
うん、ということはぜひ、
いやいけちゃうかもしれない、
ね、アウトプットしてもらって、
アウトサイダーアウトです、うん、まさにこれはあということで、いやでも素晴らしいと思いますけどね、うん、あの結構そしてこれはサッカーの話だけどその脳内なんとかはねあると思います、あのやる人はね、
うんうん、
僕らとかぐらいのあれだとあれだけどその構築力が高い人はいると思いますよ、はい、
完結まで絶対いけないですね。
完結、
うん、冒頭なんか出来事事件が起きるところで妄想止まっちゃうんですよね、うんうん、
あの少なくともね、そのだから T だとデートするとか、はい、そういう自分の身の回りの欲望を満たすところで止まっちゃうわけですもんね。
そうなんですよ、
すごいですよね。だからね NSTRD さんこれ A じゃないかだと思います、うん、さあということで、A じゃないかいろんな形来ておりますし、いいですね、なんかね、うん、あのさっきのお酒の話じゃないけどちゃんと我々がこういやそれ全然悪くないから、
うんうん、
背中押せるようなのもいいですし、この NSTRD さんのような異能の人物、
うん、
これをご紹介する場になる、これもありがたいことかもしれません、
う
ん、
はい。ということで、メールアドレス歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp までメールタイトルに A じゃないかと書いて送ってください。採用された方には番組ステッカーを差し上げます。
以上ここまで新概念提唱型投稿コーナー A じゃないかでした。
もっとプールのスポットライト、 誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。